今日はダブル前田でお届けしております、はい、前田プランニングオフィスの前田さん、株式会社ログの前田さんでございます、ログの前田さん、
はい、
今当然家を建てたり買ったりすると、
はい、
保険に入るというケースは、はい、まあ、かなりの確率で多いと思うんですけれども、はい、こういった時ってやっぱおすすめのものとかはだいたい聞かれるから組み立てをして出されるわけですか。
そうですね、どちらかというと、もう家建てるときに、はい、これで入りなさいっていう提示で何も考えずにサインされる方ともいまだにやっぱりなってるんですけれども、やっぱ今さっき言いましたように自然災害も多いですし、はい、今会社によっては破損汚損突発的な家具を倒してしまってドアを壊してしまったとか、そういうものに対応するも特約があったりとかですね。であと面積金額をどうするか、地震保険をどうするかとか、いろいろなチェックポイントがあるので、たかが火災保険、まあ、大きな住宅を建てられる中の一部の作業かもしれないんですけども、その時には真剣に火災保険も吟味されることを強くお勧めします。
普通はね、よく言うのは住宅ローン入ったら、支払いが大変なんで、はい、もし万が一、施主さんが亡くなられた場合はこの住宅ローンはチャラになりますからねっていう保険は、
はい、
一般的にみんな、まあ、ほぼ 100% 入るわけじゃないですか、
はいはい、
だけど火災保険とかになると、いや、ここでまた新たに保険入るのはいかがなものか、でも保険入らないわけにいかないけれども、なるべく安くあげたいなとかっていう話になると、はい、あれはつけなくてもいい、これはいらないみたいな話にされる方もやっぱりいらっしゃる、
は
い、
そうですね。
昔は住宅金融公庫に住宅金融公庫特約火災保険ということで、銀行窓口で入ってたっていう時代があるんですよ、うん、はい、で今は基本金融機関で入ってもいいし、うん、入らなくてもいい、つまりその銀行さん金融機関の火災保険というのは一代店でしか過ぎないんですよね。
そうですね。
ところが銀行さん、まあまあこうセールストークじゃないんだけど、いや、うちで入るとみたいなね、と言われる方があって、
はい、
じゃあ私見積もりしましょうってことだよね。私もお客さん見積もり出すと、なんでこんな安いんですか、いやいや、なんで安いじゃなくて保証どれだけ買ってるかですよって。確かに銀行さんのご提案っていうのはフルスペックで非常にたくさんこれ保証が出るんだけども、実際問題そんなに災害ってあるんですか、でそこまで必要ないということは言えないんだけども、ないとも言えるんじゃないかということで、詳しく説明していって、じゃあ、まあ火災保険のね、火災の部分を減らして火災に入りましょうと。火災に入っておけば落雷でテレビ壊れても保険降りるんで、火災に入りましょうとかね。でやっぱり、まあ、地震は入った方がいいんだけども、どうしてもということであれば自己責任で、まあまあ入らないということもあるんだけども、入っておいた方がいいですよと。
確かによく聞くのは、半額しかおりんがならいいわとかっていう人がいるのはよく聞く話なんですよね。でも半額も降りると思えば、ね、万が一の場合に少なくとも生活はできるかもしれないですよね、は
い、そういう場合ね、今ね、私今不動産業務の中でやってるんですけども、ハザードマップとか、要するにそのこう地震が起きる可能性がどのくらいっていうのを出せるんですよ、調べて。で自分の調べたら活断層の真上なんですよね。クレハ活断層って俺とこう高岡のカレーボーイ、なんでクレハ活断層があるんだっていうね、あるんですよ。それからもう一つね、これもどうかなっていうのは、水災を担保するか不担保にするかっていうのもあるんです。
ほう、
要するにこの水災に対して保険かけるかかけないか、
ほう、
全くこの水害がまずまず起こらないってことであれば、水災に不担保って言いまして、水災の時お金を負えないという選択肢もあるんですよね。
そういうのもあるんだ。
だいぶ安くなります。まさにだいぶ安くなりますよね、水災不担保にすると、
は
い、ですからお金の上であって川主がなければ、まあ、そこまで必要ありますか。しかも、これ大事なんですけど、床上浸水じゃないと水災保険を負えない。
それ聞いたことあります、はい、
だから床上浸水するということはとんでもない話なんで、うんうんうん、かなり水に浸からないと、うんうんうん、ダメなんですよね、でそういう説明をして、最後は入られますか入れませんか、まあ、フルスペックで入るもそうなんだけど、あんまりかけすぎても、生命保険でね、医療保障ばっかり、入院保障たくさんつけておいても入院するかどうか分かんない、
そうですそうです、
入院させてくれないんで、うん、はい、 あのそこらそこらの自分に合った設計した方がいいですよっていう、まあ、そういう話の仕方
で、ね、結局でもこれも知識ですよね。
そうですね、
あの全部入ってますいうのと一つずつチェックして、はい、うちはだここはの部分はうちはどう考えても大丈夫そうだからとかっていうのを選べるかどうかはやっぱ最終的には入る人本人がチェックする力を持っているかどうかっていうことになってきますね。
若い方で住宅ローンはフラット35という35年間金利が変わらないという、うんうん、そういう商品選ばれて、はい、で火災保険に関しても2社くらい、まあ、相見人に取られますけども、あの随分やっぱりこの高額補償といいますかね、厚い補償取られ方ありますよね。
そうですか、
まあ、だそれで何十万か払うんであれば私も少しいいカーテンつけた方がいやこの言っちゃどうかいいか分かんないですけど、ね、いやそこまで保険かけないといけないのかな、まあ、それは個々人の考え方ですからいいんですけども、
あとはまあでも本当に分からないことは皆さんであるプロのダブル前田さんに相談すれば少なくとも仕組みは全部教えてもらいますよね。
は
い、
で
入る入らないはご自身が決めること
だ、ね、判断材料だけこちらで提供させていただきますので、
多分自分の考えで言うと前田さんと私と考え違うかもしれないです、
はい、
見解は違うと思います。
そうですね、あのただ説明内容は同じですし、あの、そこで最終的にあのご判断いただければと思いますので、
はい、決めるのはとにかくご本人でございますので、はい、前田さんたちにできるのは提案までです、
はいね、
はい、
実際ねこれ保険に入られてあの非常にこう喜ばれた方何人もいるんですけども、うん、中古住宅買われた時にあの火災保険入るんですよね、うん、でところが引き渡しの前にトタンがまぐれたんですよそしたらいやこれ保証してもらえないか保証あるわかいやいやいや中古住宅買って途端台風で入って保証ってないですよっていやそんなんかって言われていやだけどあなた保険入ったやろって保険でおりますよってほんまかってねで結局ねそれね十何万置いたんですよ保険がね。で納めた保険で確かね10万弱やったんです。これ1回目でこれで終わりか、いや次何かあったらまた降りますいや保険ってそんなにもんかって、ね、言われましたよってい
やまあだからその人にとってどうなるかはね
結果
ですからね、結果ですからね、本当にね、一生使わない方もおられれば、ね、何回か使われる方もいるというだけの違いですもん ね、はい、
そうですね、
まあ、使わないのに越したことはないけど、まあ、だからこそ保険だっていうふうに言うんですけどもね、はい、あとあのお二人は前田さん、あのロムの前田さんも出世クラブのメンバーなんです
ね。
はい、
そうですね、
はい、入らせていただいてます。
もうないんですか。
そうですね、あのもう3年目に入ります。はい、
主政クラブ富山中央、
はい、そうです、
はい、もうメンバーやっぱり相変わらず増えてきてますか。
そうですね、徐々にね、う
ん、はい、
で最近やっぱりもう若い方増えてきてますし、まあ、多少こう入れ替わりあるんですけどね、だんだんこのパワーアップして、まあ、まあこれ弾みがついてくるともう本当に100社超えるかなと。
お、
100社って一つやっぱり目標なんで。
主政クラブは異業種交流を目的としているわけですよね。
で、
はい、で全国にある。
そうです、
はい、
全国の会員とは横のつながりも持てるわけですか。
そうですね、やっぱりこの正会員という形でになりましたら、はい、あの会場というんですけど、あの日本でどこの会場にというふうになってますので、最近はですね、金沢の会場ですとか、うん、まあ、北海道からあの新潟ですとか、うん、長野とかね、いらっしゃることありますよ。
新幹線ルートですから来やすいですしね。
そうね、
ちなみに、主政クラブ富山中央の場合は、はい、どれぐらいのペースで会合を持ってらっしゃるんですか。
月1回の例会で、
はい、これは曜日とか日にちとか決まってるんですか。
一応第3月曜日っていうのが基本に、はい、ちょっとあの例外的な曜日設定の日もあるんですけれども、はい、富山市内と高岡市内を隔月でやっております。
確か見学とかもできるん
じゃないですか。あのゲストで1回来れます。あの2回目ゲスト来れないんですよ2回目来ると入会しないといけない
いいなと思ったら入会手続きを取るという、
はい
はい、ぜひ皆さんもあの主政クラブ富山中央はフェイスブックホームページ
あります。あ、検索かけていただければ、
これで入れればいいんですよね、はい、
主
政は守るになるという字、はい、成功の成でクラブカタカナで富山中央、はい、漢字で入れていただくとこれで開けますので、どんな活動をやってるか、いつ会合があるかっていうのも分かりますから、行ってみたいという方はそこに参加すればいいということでございます、はい、ということは今月ももう
来週
ですね、17日、ね、
はい、はい
ね、今月って、あ、そうですね、
じゃあ興味がある方はあの前田さんでも前田さんでも
そうですね、
どっちでも言ってください。
はい、
はい、じゃああのこれからまた雪の季節になってまいりますので、はい、大雪じゃないことを祈りつつ、
ね、
はい、ね、まあこんなこと言ったらあれですけど、やっぱ保険はあんまり使わない方がね、あの家にとっても人間の体にとってもいいですから、はい、はい、あくまで万が一のための用心というふうに考えていただければいいと思います。
この雪降ったでしょ、で私スリップで車ぶつけたんですよ。でただ私車両保険をあのライトっていうやつで、うん、あの要するにこう面積ありで入ってるんで、あ、しょうがない、自分で直すしかないかってね、考えますけど、
いや本当にあのこれもだから車の問題ではなく自然災害ですよね。
そうですね。
でもこの場合は車はね、車の保険で直さなきゃいけないですから、
はい、
そうです、使える部分使えない部分、やっぱ自分自身の保険について改めてあの証書なりを引っ張り出していただいて見直すというのも大事なことですよね。
はい、
はい、じゃあ今日はダブル前田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社ログの前田健二さんにお話を伺いました。富山の相続診断士前田さとしの相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りいたしました。